話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日は22日ということで、はい、今度は明日、明後日、木曜、金曜ですね。今週天神祭りが大阪で行われます。
暑
い、はい、暑って今言いましたが我々は天神祭りと聞くともう夏が一番の盛りで一番暑いというこのイメージしかないですよね、うん、
ないですね、暑っていう感じです。
天神祭りイコール暑っていうまさにその通りやと思いますが、まあ、天神祭りが行われます。その後、まあ、月末には住吉さんの祭りがありまして、
はい、
これで、まあ、大阪の三大祭りが終わります。はい、天神祭りは日本の三大祭りの一つとして位置しているということで、はい、まあやっぱり今が夏一番真っ盛りという
夏
あちこちで夏祭りが行われてまして、花火大会もこれからもいろいろあるでしょうからね。
そうですね、
もうまさにIt's 夏という It's summer という感じですね。
そうですね、
はい、まあ暑い夏ですが皆さん体だけにはご自愛いただけたらなと思います。はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週大阪市身体障害者団体協議会のですね、鳴門博之さんにお越しいただきまして、いわゆる、はい、視覚障害者生活訓練等指導員の、はい、まあ、どういうお仕事なのかというのをお伺いしました。
はい、
その、まあ、お仕事の中で一番大事なのはやっぱ歩行訓練、はい、視覚障害者の皆さんと、まあ、歩行訓練をするということが一番大事だというふうにおっしゃってましたが、
はい、
それだけではなくって点字の読み、スマートフォン、パソコン、
はい、
あるいは生活の中 で料理をうまく作るために、まあ、視覚障害者の皆さんが、まあ、工夫される、どういうふうにすれば工夫したらちゃんとした料理ができるのかなどなど、生活の中に入ってまでの、まあ、指導があるんだというような、そんなお話をお伺いしました。
はい、
本当に幅が広いなというふうにも思いました。そういう技術を支援するところが視覚障害者、生活訓練等指導員であるというお話をお伺いしたんですが、この話を受けまして今日お二人、女性の方にスタジオにお越しいただいています。同じく大阪市、身体障害者団体協議会、これ在宅視覚障害者訪問指導員、まあ、歩行訓練士であり、さっき言いました視覚障害者生活訓練等指導員でいらっしゃると、私今肩書き紹介したんですが、もう何が何か分からないなってきてるようなもういっぱいありまして、でも同じようなことやってはるんです。はい、もうほぼ同じようなことやっていらっしゃいます。はい、お二方ご紹介いたします。新村由美子さんと森田優子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いたします。まず志村さん、
はい、
もうこの視覚障害者生活訓練等指導員って何年ぐらいやっていらっしゃるんですか？
私がこの歩行訓練士の資格を取ったのが2000年、
未
来とハウスに1年通って取りましたので、もう25
年ですね。
ですね。
なるほど。森田さんは
すいません、あんまりね、そういうのが得意ではないのでね、何年っていうのが忘れちゃってるんですけど、多分新村さんより前ですよね。
そうですね、
はい、資格を取ったのは新村さんより前です。
じゃあ30年近くなるかな、はい、というようなことなんですね。はい、まず新村さん、はい、こういう資格を取ろうと思われたきっかけって何かあったんですか？
私はですね、子供の頃に盲導犬ユーザーさんの映画を見まして、もうそれも小学生ぐらいの時に、
はい、
でそこでちょっと視覚障害の方と、まあ、盲導犬に関心を持って、で本を読みまくりまして、
それは盲導犬の本なんですか？
盲導犬ユーザーさんが書いた本で、その中にはその盲導犬とのことだけではなく、その生活の工夫の仕方とか、どうやって歩いてるんだよとか、どういう料理こういうふうに工夫してやってますよみたいなことがいっぱい書かれた本が、まあ、今もあるでしょうけど当時いっぱいあったんですよ。 でそこからまあちょっとモード犬の訓練士になりたいなって最初、まあ、気軽な気持ちで思いまして、
モード犬の訓練士、犬がお好きだったんですか。
まあ、犬も好きでしたね。そしてまあモード犬協会さんにちょっと見学に行った時に、まあ、今から思えばすごく偶然なんですけど、
はい、
今働いてる指針協の大先輩の歩行訓練士さんが書いた本をそこで見たんです、
はい、
でその本っていうのがこのいわゆる訪問指導、全国で訪問指導している人たちが書いたその体験記みたいな本で、あ、こういう仕事があるんだって、その歩行訓練という仕事が、白杖の歩行訓練という仕事があるんだと思いまして、でそこにあのどうやったらそれになれるかっていうことまで書いてあったんですね、そこに、
はいはい、
でもそれをそのまんま飲み込んで、大学出た後にライトハウスに行って1年間勉強しました。
だもうスタートは小さい頃のその盲導犬の映画が、はい、
そうですね、
これがきっかけとなって、この視覚障害者と皆さんとのこれ触れ合いというか、そうそうそう、お仕事への関わりが持つようになったというわけですか、はいはい、はなるほど、森田さんはどういうところからですか。
はい、あの私ちょっとあの前歴がですね、大学を出た後に眼科のね専門の検査員、はい、視能訓練士というのですが、
はい、
そちらの方で15年ぐらい総合病院で眼科の検査をずっとやってたんですが、
それ検査というのは視力検査とか
視力
眼圧検査とか、そういう、そういう検査
ですか。ありとあらゆる検査ですね。
はあ、まあ、お医者さんとは違うわけですね。
お医者さんではなくて検査ですね。
ほうほうほう、
はい、
ほう、まあ、そういうことをやっていらっしゃった。
そうなんです、ずっとやってたのですが、あの当時糖尿病の方の中途視覚障害者というんですけれども、はい、あのちっちゃい時からお見えならないんではなくてね、大人になってから視力が悪くなった方がすごい多かったんですよ、
はい、
で見えなくなった方はこれはこれからどうされるんだろうというところで、うん、いろいろその本を読んだりとかして、あ、日本ライトハウスというところがあるんだということで、
はい、
日本ライトハウスに行って歩行訓練士というあの勉強をするとね、そう、その間の人たち、そういうあの病院と福祉の間に落ち込んでしまった人たちに関われるんじゃないかなと思って、日本ライトハウスの方に受講に行って、そのままなぜか職員になったということです。
ライトハウスの職員になられて。
そうです、
そこで働き始めたというわけですね。
そういうことですね。
なるほど、それで資格も取られたというわけですね。
資格も取ってます、はい、
なるほどね、はい、でもまあ、あの今西村さんお二人のこのきっかけ聞いただけでも、はい、やっぱりこう人の優しさみたいな、はい、ところがあるからこそ、はい、そこへあの皆さん目を向けてやってみようと思われてる、はい、そんな感じですよね、
はい、そうですね、うん、はい、ありがたいです。
で今日はですね、あのお二人に来ていただいたのは大阪市の、まあ、委託事業であります訪問指導ということについてお話をお伺いしようと。これは先週の鳴門博之さんのお話の中で、あの、まあ、団体といいますか、まあ、大人数で、まあ、歩行し訓練はじめいろんな指導をやる場合もあります。ちゃんとカリキュラムが組まれててやってるところもあるんですが、はい、個人で、まあ、個人に教えに行くで指導しに行くというやり方もこの2通りがあるんですよというふうに教えていただきまして、
はいはい、
今日はその訪問指導言うたら個人ですよね、
はいは
い、のについてお話をお伺いしようということなんですが、志村さん、はい、まずこの個人訪問指導というのは具体的にどういうものか教えていただけますか。
はい、まあ、あの個人のお家近辺でやることがやはり視覚障害の方にとって全く知らない、初めて行く施設でいろんなことを学びましても、すぐ活用することがなかなか、お家帰ってすぐ活用できるかと言われると、車の教習所だったらね、車で教習所で勉強してその後どこでも走れるようになりますけど、そういうわけにはいかないので。
わかります、パソコンなんていうのを中身ねやり方とか教えてもっても使わなかったら絶対忘れてしまう、また一から勉強せなあかんっていうのと同じように、使わなければやらなければ忘れてしまいますもんね。
でそこの教室のパソコンでできても、お家のパソコンの設定が違うとかもありますからね。だから訪問指導の一番いいところは、そのご自身が普段から使ってるパソコンなり機器なり道なり台所なりで、そのまんま指導させていただける、
はい、
即習った次の日からとか、もうその日から 活用できるということかなと思います。
実効性が非常に強いというようなことになるわけですね。はいはい、実際にじゃあ森田さん家に行かれて指導するような形になるわけですか。
はいはい、そこのお話になるとちょっと若干ややこしくなるのですが、
はい、
あの私あのライトハウスに就職しました時にね、
ええ、
あのライトハウスで大所帯で、
は
あ、あの視覚障害者って一言に言っても、うん、いろんなタイプの方がおられますよね。
はい、
であの、時代によっても違うんですよ。だからあの昭和の時代やったらばあの盲学校にね3クラスぐらいあってみたいなあの時代もあるんですが、その後はやっぱり中途視覚障害者が増えてきて、その障害の内容というかあの元のご病気も違うので、ライトハウスでは、はい、あのいわゆる先ほどからお話ししていただいたスタンダードな訓練というところとは別にね、知的障害をお持ちの方の部署と、で私が所属していたのはあの体のご病気をからに起因したね、あの視覚障害の方たちの部署だったんですね。はい、なのでそこに行くとその訓練ではなくて生きるためのあのなんていうリハビリ
ですね。
そう、だから訓練ではなく生きるためのリハビリというのをモットーにしていて、はあ、なのでまずあのソーシャルワークっていうかお話をお聞きして、その方のその必要なことを一緒に考えていきましょうというスタンスなんですね。
かなり個人に寄り添ってでご指導なさっていくような形になるわけですね。
だから訪問した時に最初にあのお話をお聞きして、何が必要、この方には何が必要なのかっていう見通しをまず一緒に共有して、その方が前向きになってできること、
うん、
だからその調理訓練とか歩行訓練とかいうね、その訓練の枠にははめないで、まずは そこから始めましょうということなんです。
うん、なるほどね、はい、かなり具体的に生活に密着した形でいろいろご指導していくというような形ですね。
だから指導というかそのご高齢の方が非常に多いので、うん、
はい、
今度はその訓練ではなくて介護と訓練の間の方が今は圧倒的に多いんですね。
なるほどね。
そうするとケアマネージャーさんとかね、うん、
はい、
あの地域の訓練士の方とかと一緒に、
うん、
あの訓練士の相談員の方と一緒に生活を組み立てていくというような形になるので、
うん、
実は今はそれが一番多いんですね。
なるほど。
なんで私はどちらかというとそちらのお仕事をメインにしているので、まあ、もちろん訓練、歩行訓練とかもさせていただきますけれども、まあ、そのソーシャルワークの方メインにやっております。
あの、はい、実際にこの訪問指導西村さんは活用なさっているというふうにお伺いしたんですが、
はい、はい、
いつ頃からこの訪問指導をやってもらってるんですか。
一番最初はもうちょっと前、以前住んでた時にも、う
ん、あの引っ越しなさったんですよね。
そうなんです、うん、去年引っ越ししてるので、
去年引っ越しがあったんですよね。
そうなんです、うん、それ以前のところでもあの今おっしゃってたパソコンの使い方とかね、
はい、
そういうので、あのしてもらって来てもらってたんですけど、去年引っ越ししてからは今マンションなんですけど、
はい、
マンションの、ね、部屋の中はなんとかわかるんだけども、建物全体がどうなってるかっていうのってすごい難しいじゃないですか。
わから
ないから共同でのいろんなことがあるので、でそれでまずもってその今住んでるところのマンション自体がどういう風になってて、非常階段がどこにあってね、例えば非常出口がどこにあるのとか、これは普通に鍵が開くのかとか、いろんな細かいことってあるじゃないですか、はい、その確認をしてほしい、自分と一緒にね、してほしくって、当初あの引っ越ししてからはそこをメインにお願いして、でその合間にそのパソコンをちょっとアドレス変えたりしたもんやから、
うん、
ちょっと使えるところ使えないところが出てきたので、ちょっとあの設定してもらったりとかね、あとプリンターとつないでもらったりとか、
はい、
ちょっと日常使えるようにあの、うん、指導していただいたりはしてます。
なるほど。そういうような特にまあ引っ越したらね、マンションだったら本当に何がどこにあるか一からっていう感覚にはなりますから、この辺のところは大変だと思いますが、新村さんは割と西村さんのその 訪問指導をなさっていらっしゃるというふうにお伺いしました、ねはい、あの西村さんの先言いましたその引っ越した後のご指導もなさったんですか、
はい、そうなんですよ一緒にこの非常階段はこっちから湧くけど外からは開かないってまあそれはそうなんですけどとか、
はい、いやでもそこも大事ですよね
改めて確認したりとか、うん、裏に出るとなんかね、
うん、
こんな別なルートがあるんだとか、うん、あとゴミ捨て場あの粗大ゴミとか捨てる場所がどこであるかとか、
う
ん、
特にマンションはプライバシーをこうね、はい守るためにいろんなロックがかかってたりしてその中に入って次どうするかっていうのも非常に厳しいっていうか視覚障害者の皆さんにとってみればロックはありがたいんだけれども守ってくれるのはありがたいですそのところがなかなか大変
そうそうそう、うん、だから郵便物一つも多分全部 鍵というか
そうですね回して
かかってるんですよ、ねうんうんでそこもどっちかといったらなんかね全体的に薄暗いんですよい
やまあ大抵そうですねそうあそうなんですか大抵暗いですよ
薄暗いんですよ、うんうん、やめてよとか思うんやけど、うん、まあだからそこも どういうふうに、うん、どの位置にあってどういうふうになってるかっていうのの
番号ですよどっちにしろ
番号かな
じゃなかったですか
いやもうそこはね私管理してなくってね、うん、正直娘たちが
やってくれてる、
うん、もう娘か孫かが取りに行ってくれるから
実際に、はい、あの志村さん、西村さんのいろいろこうねアドバイスされたと思いますが、はい、なんか印象に残ってることってありますか、
はい、まあその引っ越す前だったらおそらく一人でねどこになって行けてはるんですけど、はいはい、やっぱり引っ越しちゃうとそういう方でも難しいもちろんね、うん、分からないから、うんまあ、そういう時に気軽に使ってもらえるというのがありがたいなと、はあ、もう電話一本で予定さえ合えば行ける
授業なのでこれ電話一本で教えてもらえるわけですね西村さん、
そうなんですだからあの今言ってはった、うん、あの大阪市身体障害者団体協議会の中に訪問指導の窓口があるので、うんはい、そこにつないでもらって、でちょっと引っ越ししたんだけども、ま、マンションの中を案内してほしいとか家の周辺どうなってるのか分かんないからちょっと一緒に歩いてほしいとかそういうのお願いできますかって言って電話かけてであと担当の人から電話かかってきて、いつがいいですかっていうことで日程調整して、
はい、
であの割とすぐに来ていただけたので、
はい、
申し込みもめちゃ電話一本でできるから、
は
あ、めちゃ楽やったし、
はい、
その上に大阪市からの委託事業なんで、私たちはありがたく無料であのお願いできる
これは無料で
無料でお願い
できるわけですか
そうなんです
非常にありがたいですね
そうありがたいでしょ、
うんうん、これ具体的に、
はい
あのまあ、歩行訓練といいますか新しい住居になると周りのことが地域のことがわからないということがあって例えば近くのスーパーまで買い物に行こうと思ってでは
い
まあ、そういう歩行訓練なんかもされるわけですか。
もちろんそうですね。
その時は どんな感じなんですか。このスーパーまでのこの案内というのは。
まあね、あの西村さん保有資格もある方なので、まあ、一緒に手引あの誘導しながら、
はい、手引きをしながら、
はいまあ、展示ブロックとかをたどりながら歩きつつ、まずそのスーパーまでの間にどういうものがあるよというのはやっぱりその初めて行くところなので。まだご存じない、ねうん、あのお店が掘り出し物のお店もあるかもしれませんし、うん、それをこと細かくちょっと説明してここにこんなありますがあんなありますっていうのをやりましたねで具体的に行きたい場所がね、もうはっきりすればそこまでどうやったら安全に行けるかっていうのを、まあ、壁自体に行った方がいいんじゃないのとか、まあ、白線が見えたらそれに沿って行ったらいいんじゃないのとかいう
そうそう
実際にそれ役立ってますか
役立ってますし私ちょっと行きたいところがあったので、でそこまで一人で行けるように、歩行訓練を、してもらいつつ、うん、今やっとなんとか
一人で、
はあ、
これ距離的にはどれぐらいなんですか、その行きたいところまでは
距離はそんな遠くないですよね距離何キロっていうの、うん
何メートル何百メートル、
まあ、
で時間的に言うとどれぐらいかかるもんなんですか、うん
そんなに行けば10分
10分ぐらいのところを言えたらいろいろこうここにこんなありますこんな気をつけてくださいと言いながら、はい、それ西村さんはもう一つ一つそれを覚えていかないといけないことになりますよね、
そうなんです、うん、もうだから自分の家 から鍵閉めて、エレベーターで下まで降りてっていう作業から始まるんですけど、
これはまあマンションだったらそこスタートですよね。
だからまずボタンの位置がどこにあるかいうのも覚えなかった
でしょ。エレベーターのボタンの位置ね、はい、そうですよね、う
ん
う
ん、ボタンの位置覚えて、うん、でとりあえずマンションから出る、
はい、
で出たら そこは次信号渡るまでが展示ブロックないんです。
あ、なるほど、うん、
だからその建物、
うん、
建物側を、溝とかそういうのを頼りに歩いて、
うん、
で横断歩道渡るんですけど、まだちょっとその白線みたいなのは私はまだ見えるんですよ。
はいはいはい、
うん、で、あ、ここ横断歩道ねっていうことなんだけど、横断歩道はいいんだけど信号がじゃあちゃんとしっかり見えるかって言われると、
うん、
そこは非常に厳しいので、でまずもってその信号じゃあどうやって渡るの、
うん、
と、
うんうん、
そこが一番問題やったんです。
まあそりゃそうですよね、これが本当に難題なんですよね、うんうん、まあ、そういうことを教えてもらいながら、まあ、目的地の方に行かれるということなんですが、森田さん、この実際に指導員、はい、訪問指導をやっていらっしゃって、訪問指導の良さというのはどこにあると思われますか。
はい、もう思春教はやっぱりこれから非常にやっぱりいろんなタイプの視覚障害者がおられるので、うん、電話一本で、私就職した時はピザ屋のように電話一本でどこへでも長谷さんじますっていう、キャッチコピーで聞いてなるほどと思ったんですが、ご本人からお電話がかかってくることもあるし、
うん、
ケアマネージャーさんから電話がかかってくることもあるし、ご家族からうちの息子が見えんようになったんやけどどうしたらええんやろっていうお電話がかかってくることもある。
なるほど、
ありとあらゆることをお電話一本で聞いて馳せ参じて一緒に考えるっていうのが視神教の一番いいところです。すごい古い施設ではあるので、事業ではあるんですけれども、最先端の事業かなと思ってます。
いや、そう思いますね、
はい、
そして視覚障害者の皆さんにとって非常に志村さん重要な私お仕事だと思うんですが、ぜひこれ活用してほしいですよね。
そうなんですよ、まだ知らない方いっぱいいると
思う。こういうのがあるということで大阪市身体障害者団体協議会、
はい、
こちらの方に申し込めばいいわけですか。
はい、そうです。
はい、ぜひ覚えておいて、これは大阪市の市民に限る、
市民に限ります
ですね、大阪市の市民に限るということですが、もう一回言うときます。よかったらパソコンで大阪市身体障害者団体協議会というのを調べていただいて、お電話でね問い合わせをしていただけたらなと思っております。こういう訪問指導、西村さん非常にこれは役立っているということでお話をお伺いしました。どうも今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
新村由美子さんとそして森田優子さんに、お越しいただきました。はい、でもね、西村さんのお話聞いてました、はい、本当こういうのあればぜひ活用して自分の生活をねやりやすく豊かにしていくべきだと思いますよね。はい、
そうなんです、はい、ちょっとでも一人でね出られることによって、
はい、
なんていうか自信もついてくるので、
ですよね、
うん、
はい、
いいことかなって。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏也でした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの里。 志を果たしていつの日にか帰らん。
日本の良いものをもっと手軽に日々の暮らしで、そんな思いで生まれたのが神速通販風と雪。神の速さと書いて神速です。風と雪は日本全国から良質な商品だけを厳選、本当に良いものをお求めやすい価格でお届けします。午後3時までのご注文なら当日発送、スピードと安心の通販サービスを実現します。そんな私たちが大切にしている思いやおすすめの商品たちがぎゅっと一冊に詰まったのが風と雪解放誌です。このラジオをお聞きの皆様に風と雪解放誌の最新号を無料でプレゼント、送料も無料。お申し込みは今すぐフリーダイヤル 0120-077777、 0の後に7が5つ、 0120-077777、 風と雪解放誌受付専用ダイヤル0の後に7が5つまで。お電話お待ちしています。